ようございます。それでは賛美していきたいと思います。主の愛の長うちに賛美いたします。タンタンタンタンタンタンタンタンタンタン3はい。主の愛の長うちに道が溢れおるとき、主の持ちたもの手は速やかに伸ばされ、持ちひたまえ我が主よ、持ちひたまえ我を、御恵みを取り継ぐに、通りよき、一言お祈りします。愛する天の神様、今日も新しい一日をありがとうございます。御言葉からスタートできる一日を感謝いたします。今から皆で読みますけれども、聖霊様助けてください。御言葉をよく悟り、具体的に適用していくことができますように導いてください。イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。では本日のディボーション箇所をご一緒に拝読しましょう。創世記37章12節から24節です。では拝読いたします。その後、兄たちはシェケムで父の羊の群れを飼うために出かけていった。それでイスラエルはヨセフに言った。お前の兄さんたちはシェケムで群れを飼っている。さあ、あの人たちのところに使いに行ってもらいたい。すると答えた。はい、参ります。また言った。さあ行って、兄さんたちや羊の群れが無事であるかを見て、そのことを私に知らせに帰ってきておくれ。こうして彼をヘブロンの谷から使いにやった。それで彼はシェケムに行った。彼が野をさまよっていると、一人の人が彼に出会った。その人は尋ねて言った。何を探しているのですか？ヨセフは言った。私は兄たちを探しているところです。どこで群れを飼っているか教えてください。するとその人は言った。ここからもう立っていったはずです。あの人たちがドタンの方に行こうではないかと言っているのを私が聞いたからです。そこでヨセフは兄たちの後を追って行き、ドタンで彼らを見つけた。彼らはヨセフが彼らの近くに来ないうちに、遥か彼方に彼を見て、彼を殺そうと企んだ。彼らは互いに言った。見ろ、あの夢見る者がやってくる。さあ、今こそ彼を殺し、どこかの穴に投げ込んで悪い獣が食い殺したと言おう。そして、あれの夢がどうなるかを見ようではないか。しかし、ルベンはこれを聞き、彼らの手から彼を救い出そうとして、あの子の命を打ってはならないと言った。ルベンはさらに言った。血を流してはならない。彼を荒野のこの穴に投げ込みなさい。彼に手を下してはならない。ヨセフを彼らの手から救い出し、父のところに返すためであった。ヨセフが兄たちのところに来たとき、彼らはヨセフの長服、彼が着ていた袖付きの長服を剥ぎ取り、彼を捕らえて穴の中に投げ込んだ。その穴は空で、その中には水がなかった。アーメン。はい。では今日の内容を先にまとめます。ヨセフは父に使わされて、シェケムにいる兄たちのもとへ向かい、ドタンで兄たちを見つけました。兄たちはヨセフを殺そうと企みましたが、ルベンはヨセフの命を救おうとします。ヨセフは長服を剥ぎ取られ、穴に投げ込まれました。はい。それでは、しばらく黙想していきましょう。最初に聖霊様から示しをいただきましょう。御言葉の中で示される箇所を黙想していきます。はい、それでは最初に示された箇所を分かち合っていきたいと思います。分かち合える方からお願いします。
私は18節で 兄弟たちがヨセフの姿を見た、遥か彼方に見たときに、真っ先に考えたことが、彼を殺そうとするということだったっていうことに目が留まりました。非常に本当にこの、まあ、ストレスというか、この怒りが溜まっていたんだなということを思わされました。そういう前から、そういう怒りの感情とかは、解決していかなければならないと思わされました。あと、18節から22節のところで、先ほどと似ていますけれども、殺そうとする兄弟たちの中にあっても、みんな兄弟は一致しているわけではなくて、その中でも救い出そうとする部分のようなものもいたというところに目が留まりました。以上です。
はい。私は、皆さんと似てますけれど、18節から20節までのところで、このヨセフを見て、その時にもう殺意を抱くわけですけれど、見ることの危険ということを教えられました。もう一つは20節のところで、あいつの夢がどうなるかを見ようではないか。ヨセフが見た夢が神様から来たものではないかなということを誰も考えても見ていなかった。そういう状況だったということを教えられました。そして21節から22節は、このルベンは父イスラエルのそばめと姦淫をしたわけですけれど、そういった悪い印象がありますけど、ルベンという人はこの情が深い人だった。それがちょっと行き過ぎていたんですけど、こういうところは本当に長男としての責任というか、それを果たしたということ。23節のところでは、長服をわざわざ剥ぎ取ったとあるんですけれど、この長服こそが父イスラエルからヨセフが愛されていた象徴であったから、それをわざわざ剥ぎ取ったということに目が留まりました。以上です。
私が最初に目が留まったのが13節と14節のところです。兄たちが非常にヨセフを憎んでいるということに対して、まあ本人ももちろんですけれども、父ヤコブが全く警戒というか、何の気づきもないというところが、まあ、少し心に留まっています。一人で使いに送り、まあ結局最終的に売られてしまうんですけれども、この気づきのなさが心に留まっています。
はい、それではさらに黙想していきたいと思います。神様はどのようなお方か、罪、約束、慰め、警告、命令、模範などについて観察黙想して書き出してみましょう。聖霊様に御言葉を照らしていただきましょう。はい、それでは分かち合っていきたいと思います。分かち合える方からお願いします。
はい、私の父の道についてですけれども、20節でこの兄弟たちが殺そうとするんですけれども、そしてアルの夢がどうなるか見ようではないかと言いますが、21節でルベンはそこからヨセフを救い出そうとするわけなんですけれども、そういったこの兄弟たちのそれぞれ思惑が違うんですが、それを超えたところに神様の計画があって、不思議とその両者の思惑がぶつかったところで、25節からやっぱりこの奴隷に売った方が利益になるんじゃないかということで売ることになるんですけれども、そのように本当に不思議なところにヨセフの人生が導かれていくんですが、本当にそのように人間の思いをはるかに超えたところに主の計画があって、主がヨセフに夢で見せられたような夢がやがて実現するんだというところに目が留まりました。以上です。
はい、避けるべき行動として、13節、自分の周囲の状況、家族の状況を 霊的なリーダーは十分知って、一人一人をに対して取りなし配慮しなければいけないということをここで教えられました。また、示された罪ということで、18と23ですけれど、自分が感情的になる、そういう対象を見たり考えたりしてはならない。そして見るものに、また考えるものに注意するべきであるということ。また20節は、夢を人間的に解釈してはならない。神様からの夢かどうかを調べるべきであるということ。模範として21節から22節、自分以外のすべてが賛成しても、正しいことであれば、また御心であれば、勇気を持って主張し、行動しなければならない。これが模範です。以上です。
私もこの道について、子供たちの状態に気づいていない父親のこの、罪ですね。それから、兄弟を殺そうとするこの妬みのよる罪と、そういったものですら、主はすべて用いて御心をなされたということについて思いました。あらゆる人間的には間違っていると思っていることすらも主は用いてくださる、悲劇すらも用いてくださる方で、愛の深い方であるということを思いました。以上です。
はい、私は18節と23節から妬むことについて警告を覚えました。妬みというのが殺意を生み出すというところから、カインとアベルのことを思い出し、また悪魔も妬みから最初に脱出したということを言ったときに、妬みというのは本当神の御心を妨げる働きをする、そのようなものだなと思いました。悪魔の手先となるものだと思ったので、妬みには十分警戒しないといけないと思いました。それから21節のところで、御父について、御父はどのような策略の中にあっても、助けを必ず送ってくださるお方だと思いました。脱出の道を備えてくださるお方。そしてヨセフが御心を行い、使命を果たすために必ず守られるお方だということも教えられました。はい、ではさらに、目想していきましょう。具体的に示されたこと、自分自身にどのように適応していったらいいのか、聖霊様に聞きながら書き記していきましょう。はい、それでは分かち合いをしていきたいと思います。分かち合える方からお願いします。
はい、私は私の考えを超えたところに主の計画があるんだなということを思わされて、土曜日、引っ越してきたので、実家の近くに今いるので、実家に土曜日に行って、ちょっと学びをして、伝道しようかなと思っていたんですけれども、ちょうどその矢先に、そのタイミングで他の用事ができてしまって、行けなくなったんですが、これで、家族の伝道を諦めるのではなくて、何か主が他の思惑、計画があるなということを思わされて、日曜日の午後を利用するか、それは検討していかなければならないとか、はい、さらに家族の救いのために祈っていきたいと思います。以上です。
はい、私は特に今日は13節のこのヤコブ、イスラエルの無神経によるこういう悲劇的なことを教えられました。私は関西選挙のことをずっと一番に考えてきて、それ以外のこの祈るべきことが非常におろそかになっていたということを悔い改めました。特に今病院に入っている方がいるんですけれど、その方のために必死に祈り、また聖霊様の導きのタイミングでお見舞いに伺ってお祈りができたらというように祈りました。以上です。
私も一つやっぱりこの人間関係における妬みとか、また本当に愛されたいと思うこともそうですし、 また盲目的な信頼や大きな本当に人間関係において様々な感情がこんな大きな問題を起こしてしまう、悲劇を起こしてしまうということについて黙想しています。まあ、さらには全て主が用いてくださるということもそうなんですけれども、本当に様々な人間関係において起こることの一つ一つを感謝を持ちながらも、しっかりと見極め祈っていかなければならないということを今日は思わされました。以上です。
はい。私も妬みというのを、黙想していて、自分自身が妬む思いというよりかは、その妬みを引き起こすようなものがあってはならないなとも思いました。まあ、傲慢とか高ぶりがやっぱり良くないなというふうにすごく思って、そのために、やっぱり本当に神様が示してくださる働きだけをしていかなくてはいけないと思いました。自分自身を何か誇るようなそういった働きがあってはいけないなというふうに思って思いました。たくさん行きたいところ、訪問したい人っているんですけれども、やっぱり祈りつつ本当にどこに行くべきなのか、何をすべきなのか、十分祈って本当にへり下って働いていくことを示されました。はい。じゃあ最後に一言お祈りいたします。愛する天の神様、ありがとうございます。今日も必要な御言葉を私たちそれぞれに与えてくださったことをありがとうございます。主よ、感謝いたします。様々な状況の中で、けれどもあなたの御心が行われていくことを感謝いたします。さらに御言葉、御心に従っていくことができますように、御心がなるために仕えていくことができますように、私たち一人一人、今日も用いてください。聖霊様、導いてください。心から感謝して、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。ありがとうございました。それでは。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン。小牧者出版より。